私たちは人生のありさまを四季、四つの季節の移り変わりに例えることがあります。つまり命が輝く子供から青年の時代は春で、働き盛りの少年の時代は夏、生活が充実するとともに自分の限界を悟らされる、いわゆる熟年の時代は秋、そして心と体が衰えて人生を終える老年の時代は冬というようにです。この例えによりますと、私たちの人生は冬で終わるということになります。しかし冬で終わるというのは何とも寂しいのではないでしょうか。冬来たりなば春遠からじという言葉もありますように、体と心が衰えて地上の人生を終えた後、私たちが春を迎えることができれば、それはなんと幸いなことでしょうか。クリスチャンの精神科医であるポール・トゥーニエという人は、人生の四季という著作の最後の箇所で、人生の冬の彼方には顔と顔を合わせて神様を知る時があると記しています。すなわち新約聖書のコリントの信徒の手紙1の13章12節にある、私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている、だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになるという箇所に基づきまして、第一コリント13章12節の箇所に基づきまして、神が私の生まれる前から私を知っていてくださったように、死の冬の彼方では顔と顔を合わせて神を知るようになることを私はパウロと共に知っていますと述べています。引用されている聖書の箇所は、正確に言いますと、救いの完成する終わりの日にクリスチャンが完全にキリストのことを知ることができるという意味です。しかしそこに至る第一の段階は、私たちがキリストを信じてこの地上の人生を終えることですから、トゥーニエのように死の冬の彼方では顔と顔を合わせて神を知るようになるというのも正しいことでしょう。そうすると、私たちが人生の春や夏や秋にさまざまな苦悩を味わって、冬の彼方にあるものを待ち望むようになることも神様のご計画であるということができるでしょう。眠られぬ夜のために、眠られる夜のためになどの著作で知られているスイスの優れたキリスト教の思想家であったカール・ヒルティという人は、ある著書の中で次のように記しています。一度も悩みを持ったことがなく、いつもいわゆる幸福の上っ面を泳いでいるような人は、内面的に進歩することはなく、むしろいつまでも凡庸にとどまり、神の国の仕事をするには不適当であると書いています。実際 人生の苦悩を知らないで安穏とした笑みを繰り返して人生の冬を迎えた人は、来たるべき人生の終わりをどのように受け止めてよいか分からずに途方に暮れることが多いようです。ですから青年の日々や壮年の日々やさらに熟年の日々に苦悩を味わうということは人間にとって良いことだと言えるでしょう。人間の苦悩をさまざまな力で記した代表的な書物は何かといえば、それは旧約聖書です。旧約聖書には人間の苦悩がある時は物語の形で、ある時は予言の形で、さらにまた詩の形で数多く記されています。詩篇の詩人や義人であるヨブの嘆き、預言者エレミアが苦悩の中で語った預言、族長たちの苦しみ多い生涯の物語などを読むときに、私たちは深い共感を覚えずにはおれません。そして旧約聖書には神の民であるイスラエルの苦難という主題があり、さらにイスラエルの民を苦難から救い出す神の恵みという大きな主題が旧約聖書全体を貫いているということに気づくのであります。ところが興味深いことに、イスラエルの人々が最終的にどのような仕方で苦難から救われるかという具体的な答えは旧約聖書の中には記されてはおりません。もちろんそれは予言されて待ち望まれていますけれども、それはあくまでも将来のことなのであります。旧約聖書は来たるべき救いを待ち望む書物です。そしてその待ち望んだ救いがどのような仕方で与えられたかという答えは、もう一つの書物、つまり新約聖書を読まなければわからないのであります。そしてその答えというのがイエス・キリストの十字架と復活であります。ですからイエス・キリストの十字架と復活の意味を理解しようと思うならば、その出来事がいかに予言されて待ち望まれていたかということを知らなければなりません。神様が苦悩するイスラエルの人々になぜイエス・キリストの十字架と復活という答えを与えられたのかという、この問題は旧約聖書の中を流れるイスラエルの人々の深い苦悩の叫びと救いを待ち望む希望を聞き取ることなしには理解することができません。そして旧約聖書の中に響いている苦悩と希望こそは、人類の歴史が始まって以来問われてきた人間の罪と死を克服するものは何かという根本的な問いに他ならないのであります。さて今日の聖書の箇所ですが、ピデア州のアンティオキアというところのユダヤ人の街道で説教を依頼された使徒パウロは、神がイスラエルの王であるダビデとその子孫に約束された王国がイエス・キリストによって実現したということを証言しました。それは 本日の箇所の少し前の22節と23節で、それからまたサウルを退けてダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。私はエッサイの子で、私の心にかなうものダビデを見出した。彼は私の思うところをすべて行う。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのですと記されている通りであります。そして本日お読みしました聖書の箇所には、キリストの十字架と復活、特に復活ということが旧約聖書の時代から予言されて待ち望まれていた事柄であるということが記されております。すなわちイスラエルの王ダビデに約束された王国は、実は移りゆくこの世の王座と王国であったのではなくて、永遠の神の国の王国であったということです。だからこそイエス・キリストは死者の中から復活したのだということが教えられているのです。パウロは26節にありますように、兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られましたと語り始めています。つまり神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったという救いの言葉が、私たち、つまりパウロも含めたユダヤ人やユダヤ人以外でも誠の神を求め信じる人々に向けられているのだから、それを正しく受け止めようではありませんかと呼びかけているのです。そしてパウロは27節から29節で手短にキリストが十字架の上で死んだということについて語っています。ここではキリストの十字架の贖罪、罪の贖いの意味についてはパウロは詳しくは述べておりません。ただしキリストの十字架もまた旧約聖書で予言されていた事柄であるということは、エルサレムの人々や指導者がイエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたという27節の言い方や、イエスに書かれていることが全て実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りましたという29節の言い方によく表れています。これらの言い方の背景には旧約聖書のイザヤ書の53章の12節や旧約聖書の申命記21章23節などが考えられていたのでありましょう。そして旧約聖書に予言されていて実現したのは、ただ単にキリストの十字架だけではなく、キリストの復活もそうであったということをパウロは力強く述べています。まず30節で、しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのですと宣言をした後、31節で、今や復活のキリストに出会った者たちが復活のキリストを証言していると言って、人たちの活動を紹介しているのです。31節で、このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾地にもわたって姿を現されました。その人たちは今民に対してイエスの証人となっていますとありますが、これはガリラヤからずっとキリストに従ってきたペトロなどの十二使徒のことを指しているのでしょう。 そして32節で、私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げていますというのは、アンティオキア教会が使わされたパウロやバルナバなどの活動のことを指しているのでしょう。キリストの復活を証しする復活の証人であるということに関しては、地上のイエスをよく知っていたペトロなどの十二使徒も、またキリストが天に昇られた後にクリスチャンとなったパウロやバルナバも基本的には同じだということであります。次にパウロは本題に入りまして、キリストの復活が旧約聖書によってどのように予言されたかということを述べています。まず33節では旧約聖書の詩編の2編7節を引用しています。これは、あなたは私の子、あなたは今日私を産んだという御言葉です。詩編の第2編はイスラエルの王が即位する詩で歌われた詩です。神様が新しい王に向かって、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと呼びかけるというのが元々の詩の文脈です。ここでイスラエルの王は神の子と呼ばれていますが、それは神話や迷信によって超自然的な存在であると信じられていたということではありません。イスラエルの王は神様がイスラエルの統治を委ねたもの、イスラエルを治めることを委ねたものという法的な関係に基づいて神の子としての身分が与えられていたのでありました。人間に過ぎないイスラエルの王すら神の子と呼ばれているとしますと、本来の神の子であるイエス・キリストが王としての権威を与えられるのは当然のことであります。そしてキリストの王としての権威とは、ただ単に地上の王国を治める権威ではなくて、天と地のすべてを治める権威であったのです。地上の王がこの地上の国々を治める権威というものは、あくまでも一時的なものです。権威の座についている人の寿命や統治の期間は限られております。そして何よりも地上の国々自体が移り変わるようなものなのです。しかし天と地のすべてを治める権威とは永遠に続くものですし、神の国、つまり天国というものも永遠に続くものなのであります。ですから天国を治める方は永遠に生きておられる方でなければなりません。天の父なる神様はまさにそのように永遠に生き治めておられる方であります。そしてそれだけでなく、聖書は私たちのために十字架にかかって復活したキリストこそが父なる神様と共に永遠に生きて天と地の一切を治めておられる方であると教えているのです。マタイによる福音書の28章の18節と19節で、復活したキリストは、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子としなさいと命じておられます。ですからイエス・キリストは天国と地上の国々の永遠の王となるために復活して永遠の命を受けられたのでした。それはいわば必然的な出来事であったのでした。パウロはイエス・キリストが永遠の王として待ち望まれていたということを旧約聖書の 2つの箇所から説明をしています。1つは34節の後半にあります、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなたたちに与えるという御言葉です。これは旧約聖書のイザヤ書55章の3節から引用をされています。このイザヤ書の予言はもともとの文脈では、神様が苦しむイスラエルの人々と永遠の契約を結ぶということを述べています。すなわちイスラエルの人々がもはや侵略されたり滅ぼされたりすることのない永遠の平和な国を待ち望んでおり、神様がそれを約束してくださったということを表しているのです。でもう一つは35節にあります、あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれないという信仰の告白の言葉です。これは旧約聖書の詩編16編の10節からの引用です。この詩は神様との交わりの中にあるものは死の力からも守られているということ、つまり死の力によっても神様との交わりは断たれない、切られないということを歌ったものです。この詩人は死を克服する神様との交わりを信じ、それを待ち望むことによってキリストの復活を予言しています。この箇所は新約聖書の使徒言行録の2章27節においてもペトロの説教の中で引用されています。旧約聖書の神様を信じた人々がいかに死を克服するものを待ち望んでいたかということを示す重要な御言葉であります。でこのように旧約聖書の時代の神様を信じた人々は永遠の王国と永遠の命を待ち望む信仰を告白していました。また神様はそれらのことを予言によって確かに約束してくださっていました。ところが旧約聖書の時代には永遠の王国や永遠の命というものは実現をしなかったのです。偉大なダビデ王も王としての務めを成し遂げた後は死んでしまいました。36節にダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てましたとあります。またダビデの王国も紀元前の587年にバビロン帝国の軍隊によって滅ぼされてしまいました。ところが旧約聖書で予言されていた永遠の王国と永遠の命はイエス・キリストによって実現されたのでした。イエス・キリストこそ罪と死の中で苦悩したイスラエルの人々が久しく待ち望んだ方であったのです。パウロが37節のところで、しかし神が復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのですと言っているのは、もちろんイエス・キリストのことであります。イエス・キリストは永遠の命をもって永遠の王国を治めておられる永遠の王であります。旧約聖書の時代に予言され待ち望まれてきた救い主のイエス・キリストは永遠の王国の王座につくために死者の中から、死んだ人々の中から復活されました。そしてこのキリストを信じることによって私たちはキリストの永遠の王国に属するものとなることができるんです。 で最初にお話ししました冬来たりなば春遠からじという言葉はイギリスの詩人のパーシー・ビッシュ・シェリーという人の西風に寄せてという詩の中の一節です。原文では冬が来たならば春は遠いだろうか If winter comes, can spring be far behind? という疑問文になっているそうです。で、この疑問文を日本語で冬来たりなば春遠からじと翻訳をしたその訳者の表現力も優れたものでありましょう。さて、それでは私たちクリスチャンが待ち望む春というのは何のことなのでしょうか。もしその春がこの世における繁栄とかこの世におけるいわゆる栄達とか出世とかそういうことだとしますと、その春もまた虚しいものだと言わなければなりません。それは皆過ぎ去ってゆくものです。しかし私たちが天国における永遠の春というものを待ち望むとしますと、その永遠の春を待ち望む希望こそ確かなものなのであります。クリスチャンが待ち望む春というのは、まず私たちがこの地上の生涯を終えて永遠の王であるキリストが待っておられる天国に迎えられる日です。そしてそれだけではなく、終わりの日に私たちがキリストと同じような永遠の命の体に復活してキリストの最後の審判により悪が滅ぼされてキリストの王国が完成する日なのであります。この永遠の春を待ち望みながら私たちは冷たい逆風の吹くこの地上の波を希望を持って進んでいくのです。ですから私たちがこの地上の人生の四季で経験するさまざまな出来事は天国の春に至るための通過点なのであります。私たちが人生の春においてまた夏において秋において経験するさまざまな出来事はこの永遠の春に至るための通過点なのです。そのことを認めることによりまして私たちがこの地上で節度のある喜びを持ちまた意義のある人生を送ることもできるようになります。過ぎ去りゆくものに必要以上に振り回されないでキリストがおられる永遠の神の国の都を目指して旅をするときにこの地上人生のさまざまな困難を克服されて新たな力が与えられていきます。今日の礼拝に集った方たちの中には今人生の春の中にある方たちもあり、また夏の中にいる方たちもあり、人生の秋を過ごしておられる方たちもあります。そして私たちは皆キリストが用意してくださっている永遠の春を目指してこの地上の人生を進んでいくのであります。キリストの復活とそしてキリストの永遠の王国を信じそれに属するものとされて 永遠の春を目指し進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはそれぞれ人生のさまざまな時期を過ごしています。しかしどの人生の時期にあっても、その時期その時期の悩みや苦しみがあります。それは悩みや苦しみを一つ乗り越えると、また別の悩みや苦しみがあります。しかしイエス・キリストが死者の中から復活して天に昇り、私たちに永遠の春を用意して待っておられることを信じ、希望を持ってこの地上の人生を歩むことができますように、どうぞ力を与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメンと言いました。